こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。めちゃむなボンジョルのイタリアの人気食堂レシピは、フィレンツェのトラットリア・アッカディで長く地元客に親しまれてきた料理を、ボナペティビーとオーナーシェフトシが家庭向けに紹介する実用料理書である前菜、パスタリゾットスープなどのプリモ、肉料理を中心とするセコンド、デザートまで全48品を収録し、一部には書籍で初公開となるレシピも含まれる。内容は単なるメニュー集にとどまらない。日本人シェフであるトシがイタリアで店を営み、現地の食べ手の好みと向き合ってきた経験、美味しさに対する考え方、ボナペティビーの撮影背景、店を支えるスタッフや常連客の紹介も盛り込まれる。したがって本書の目的は、家庭で再現可能なイタリア料理を教えることと、地域に根差す食堂の味がどのように成立するかを伝えることの両方にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、前菜からドルチェまでを食堂の流れとして捉える全48品の構成。本書は料理を前菜、プリモピアット、セコンドピアット、ドルチェというイタリアの食事構成に沿って配置している。プリモにはパスタだけでなく、リゾットやスープも含まれ、主食を担う皿の幅を家庭料理の実践に結びつけている点が重要である。読者は特定の人気パスタだけを作るのではなく、軽い前菜から食後の甘みまでを含む食卓の組み立てを考えられる。掲載例として、鶏レバーのオープンサンド、ナスとチーズの重ね焼き、ビステッカ、牛の煮込み、カントゥッチーニ、ティラミスなどが挙げられており、食材火入れ、皿の役割が異なる料理が並ぶ。こうした分類は、献立に変化をつけたい家庭の料理人に実用的である。同時に、トマトソースやブロードなどの基本レシピを別に扱うことで、個別の一皿を支える土台にも目を向けさせる。レシピ数の多さだけでなく、食堂のコース的な全体像を家庭用の選択肢へ翻訳した構成といえる。次に、日本人シェフが現地の味覚に適応してきた本格性の捉え直し、トラットリア・アッカディの特徴として、フィレンツェで日本人シェフのトシが店を営み、地元の人々に支持されてきたという背景がある。本書はこの事実を、国籍と料理の小性を単純に結びつけない視点へつなげている。イタリア料理らしさは、料理人の出身だけで決まるものではなく、素材の扱い、味の組み立て、地域の客が繰り返し食べたいと思う感覚を理解することによって形作られる。本家に収められたイタリア人の胃袋をつかむコツや、都市の美味しさの哲学は、技法を機械的に模倣するのでなく、食べ手を想定して味を決める重要性を示す読み物として位置づけられる。レビューには、塩味が一般的なレシピ本より強めに感じられるという指摘もあるため、家庭で作る際には分量を絶対視せず、食材の塩分や自分の食卓に合わせて調整する姿勢も必要になる。現地食堂の輪郭を保ちつつ、再現ではなく理解を促す点が本書の特徴である。さらに、家庭向けレシピ化によって専門店の料理を日常の調理へ近づける。本書は人気店の料理を掲げながらも、家庭で取り組める形に整理したレシピ本として作られている。読者のレビューでも、カレッティエラ、ペペロンチーノ、ナスのスパゲッティ、フレッシュトマトのスパゲッティなどは少ない材料で作りやすく、美味しく仕上がったという評価が見られる。これは高価な食材や複雑な装飾を料理の中心に置くより、ソース、麺、野菜、肉の基本的な関係を明快に扱う食堂料理の利点と合致する。とりわけトマトソースやブロードといった基礎を理解すれば、掲載された一品を作るためだけでなく、別のパスタ、煮込みスープにも応用しやすくなる。料理書としての価値は、完成写真の再現性だけではない。どの工程が味の骨格に関わり、どこを家庭の設備や人数に合わせて調整できるかを、読者が判断できるようになることにある。動画を見ている読者にとっても、文字で手順や要点を確認できるため、調理中に参照しやすい補助線となる。そして、気取りすぎないトラットリア料理が示す日常性と満足感の両立。本書が扱うのは、祝祭的な高級イタリア料理というより、地域の食堂で繰り返し食べられる料理である。紹介文や読者の反応では、料理の印象は気取りすぎないカジュアルと表現されている。この日常性は、料理を簡略化して味を犠牲にすることとは異なる。和白、親しみのある食材と明快な味付けによって、食べた時の満足感を確保するという方向性である。鶏レバー、ナス、トマト、牛肉など、食堂料理にふさわしい素材を前菜、パスタ、煮込みへ展開することで、一皿ごとの役割も見えやすくなる。家庭で活用する場合は、豪華な1回の食事を完全再現するより、前菜1品とパスタ、あるいは煮込みとデザートのように生活の予定に合わせて切り取るのが現実的だろう。店の料理を遠い専門技術として眺めるのではなく、普段の食卓を少し豊かにする選択肢として扱えることが、本書の実用上の強みである。 最後にシェフの歩みと動画制作の舞台裏を通じて読む店を支える人間関係、本社にはレシピに加え都市が歩んできた歴史、撮影の裏話、スタッフや常連客の紹介が収録されている。この編集は料理の味を手順と材料だけで完結するものとして扱わない。トラットリアの魅力は料理人の技術だけでなく客との長期的な関係、働く人々の役割、店の雰囲気、そしてそれらを外部へ伝える動画の活動によっても支えられるからである。ボナペ TV の視聴者にとっては映像で親しんだ店や人物を書籍を通じて別の速度で理解する機会になる。初めてこの店を知る読者にとってもなぜレシピが食堂の味として語られるのか、その背景を把握しやすい。料理書に人物紹介を加えることは技術情報を減らすためではなく料理が生まれる現場を補足するための方法である。結果として本書はレシピの正確な再現だけを目的とする本よりもフィレンツェの一軒の店が培った食文化と共同体の輪郭まで伝える一冊になっている。結論として本書は家庭で作れるイタリア料理のレパートリーを増やしたい人、パスタ以外にも前菜、煮込み、リゾット、デザートまで視野を広げたい人に適している。特に動画で見た料理を実際に作る際、材料手順、基本ソースを文字で確かめたイボナペ TV の視聴者には有用性が高い。一方で厳密な地方料理史や高度なレストラン技法の専門書を求める読者より日常の食卓で食堂らしいを目指す読者に向く実践面ではコースの各皿を理解しながら献立を組み立てられること、トマトソースやブロードのような基礎を他の料理へ展開できることが利点となる。知的な面では日本人シェフがフィレンツェの客に支持されるまでの背景を通じ本格性を出自ではなく土地の味覚と食べ手への理解として考え直せる。多数のレシピを並べるだけの料理本と異なり店の歴史、哲学、スタッフ、常連客、動画制作の舞台裏を合わせて扱う点が本書の差別化要素である。料理の完成形だけでなくそれを日常的に愛される食堂の味にする条件まで知りたい読者にとって実用と読み物のバランスが取れた一冊である。ご支援いただける場合はボナペ TV 都市ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。